本日2回目、やっていきます。ちょっとね、雑談会みたいなのもね、やりたいなと思って、今、ゆるく撮っています。普段ね、ほら、僕、高知県の山奥でトレーナーやってるんですけども、健康のね、ことを少しでも発信したいなと思って、今日はどういう情報だったら聞いてる人にとって役に立つかなとか、聞きたいって思ってもらえるかなとかって言って思いながらこう、何を発信するか決めてるんですけども、そうするとね、なんかこう、まあ日々日常の中で、あ、これも話したいなみたいなことってやっぱあるんですけど、そんなこと話しても、ね、そんなん、お前のそんな日常のね、ことなんか聞きたくないわ、みたいなね。そう。で、話せないなと思ってたんですけど、それをちょっとね、抑えきれなかったっていう話なんです。で、たまには雑談会入れてもいいかな。許してねっていうことで、はい。で、今はですね、ちょうどお昼時なんですけど、高知から愛媛の方にやってきました。僕実は自分のジムを高知で経営しながら、愛媛の方でも、業務委託でトレーナー活動をやっているジムがありまして、なのでこっちのお客さんがいるので、まあ週に今のところ1回ぐらいですね、来てトレーナーやってるっていうような感じです。だから四国のうちの、まあ愛媛と高知の2県で活動してるっていうような感じになっております。はい。で、一気に話変わってチャット GPT。チャット GPT ですよ。皆さん使ってますか？もう話題ですね。なんかテレビとかでも、僕テレビ見ないんですけど、テレビをまとめたようなね、YouTube とか、でもチャット GPT のこととかって特集されてたりとかね、するぐらい、やっぱかなりね、広がってますよね、チャット GPT。これね。いや、僕ね、使ってますよ、もちろん。絶賛使っております。なんなら、僕、林龍太っていう名前なんですけど、下の名前龍太って言うんですけど、龍ちゃんって呼ばせてます。すいません。すいません。龍ちゃんと呼ばせてしまって、すいません。はい。チャット GPT を、これからは、俺のことは龍ちゃんって呼んでねって入力したら、はい。かしこまりました、龍ちゃん。龍ちゃんって呼びますね、とかって。で、僕ね、結構、栄養のこととかね、チャット GPT にたまに聞いたりするんですよね。例えば、今、糖尿病で、まあ、こういう薬持ってるお客さんがいるんだけど、これってどう？みたいな、なんかどういう食事のアドバイスしたらいいと思う？気をつけるべきことを表にまとめて、みたいな感じで言ったら、じらじらじら、じらじらじらってこうね、生成されるわけですよ。世の中の大量な情報からまとめたものが、まあ、糖尿病の方はこういう傾向があるので、これに注意してくださいね、みたいな。で、こういうお薬っていうのはこういう副作用があるので、ここです、みたいなのをバーっとね、出してくれるんですけど、で、たまにしれっと嘘つくので、そういうのはちゃんと一旦上げてもらった上で確認して、みたいなことをね、よくやったりするんですけど、その時に、はい、かしこまりました。こういった方には、みたいな感じじゃなくて、りゅうちゃん、わかったよ、みたいな喋り方に変えたりできるんですね。敬語禁止ねとかって言ったらそういう風にやってくれるので、なんかどんどんどんどんこう、本当に人と喋ってるみたいな、なんかこう、友人みたいな感じになっていくんですね。これ面白いことで、育ててるイメージ。なんかね、AI って発行するって僕思ってるんですよ。そう、AI って発行する。これ良くないですか？AI って発行するし、子育てやし、みたいな、子育てみたいな、ちょっとね、あるんですよね。皆さん使ったことある人ならわかると思うんですけど、チャット GPT って超賢くて超アホなんですよ。わかりますかね、このニュアンス。めっちゃ賢いんですよ。めっちゃ賢いんやけど、ちょっとこう問いの投げ方が間違ってるととんでもないアホな答えを出してきたりとかするし、例えば、なんか、面白かったのが、僕の友人が内省思考で結構ね、自分のことを顧みたり内省する傾向があるので、その内省は人生、内省は旅、みたいなラップ作ってとかって言ったら、なんかね、一生懸命作ってくれるんですよ。よう、人生、内省、俺の、なんか一生、内省、振り返る、旅、旅路、この旅、なんかね、めっちゃ作ってくれるんですよ。そう。なんかアホやなーとかって思いながら、しかも何パターンも出してくれるんですよね。その、 人生は内省っていうラップ作ってた、何パターンもの、その、内省を取り入れた人生を、のラップをいっぱい作ってくれて、いやーなんか、こっちふざけた会話でそういうのやってくれてんのになんか、ごめんみたいな感じになるんですよね。まあまあ AI だからね、いいんですけど、そう。で、そうそう、チャット GPT にね、そういう育てれたりとか、なんかこう自分にカスタマイズしていけるので、すごいおすすめですっていう話はまずしたくて、そう、ぜひ使ってください。で、僕とかだとトレーナー業として全然使えますね、これ。めっちゃ使えます。なんなら、トレーナーがどうやってチャット GPT を活かすのかっていう有料ノートさえ作りたいなって思ってるぐらい、その有料のコンテンツとか作れるんじゃないかっていうぐらい、ちょっとね、注目してます。はい。でね、今日話したいのは、ちょっと自己啓発的な内容になるんですけども、要は人工知能じゃないですか、AI って。人工知能ですよ。人が作った知能なんですよね。で、つまりですよ、人の知能を真似ってるってことなんですよね。そう、真似してる。ってことは、その人工知能、つまりチャット GPT のその仕組みが分かれば人の知能の仕組みが分かってくるじゃないですか。だって真似してるから。オリジナルが人間の知能で、それを頑張って真似してるのが人工知能ですよね。で、その仕組みが分かれば、その仕組みっていうのは人間の知能を真似しようとしてるので、なんかね、いろいろ人生の参考になるなーってこう、ちょうど、高知県から愛媛にね、1時間ぐらい運転する中で思ってたんですけども、で何かというと、その、チャット GPT の仕組みって、あれ、何かこう聞くじゃないですか、いろいろ。で、例えばなんだろうな、そうだな、なんかそう、いい例が思いつかないな。今、目の前に水の、ペットボトルがあるんですけど、水が入った。例えば今、世の中に売ってるミネラルウォーターの中で一番健康にいいミネラルウォーターを教えてみたいな、こう言うじゃないですか。なら、チャット GPT はどうするかって言ったら、まあそういう入力のことをプロンプトって言うんですけど、そういうプロンプトを僕たちがチャット GPT に投げかけると、世の中にある様々な、まあネットの情報とかも含めて、確か2021年9月までの内容をあれば取り入れてるのかな。で、そっからも膨大なデータ量の中から、例えばこういうミネラルウォーターがいい、こういうミネラルウォーターがいいっていうね、様々な情報がありますよ。そこから出力していくわけですよね。うん。つまり膨大に蓄えたデータの中から、その質問に応じて、プロンプトに応じて最適解を出力するっていうことをやってるわけなんですよね。で、これつまり、プロンプトが入力で、その思考の内容、出力の内容を決定するのが、すでに入っているデータじゃないですか。っていう入力、データというフィルター、出力っていうのをやってるわけですよ。で、これ、人工知能なので、人間の知能を模している、それを、に頑張って近づけようとしてるっていう話をしたじゃないですか。これ人間も全く一緒で、例えば、まあ、皆さんにも、なんだろうな、じゃあ、どういう仕事がしたいですかって、聞くわけじゃないですか。これ入力ですよね。で、じゃあ、どういう仕事がしたいのかっていう、私はこれがしたいですって答えの出力じゃないですか。じゃあ、そこの間の中って何が行われてるかって言ったら、自分が今まで知っている職業だったりとか、いろんな選択肢の中から、情報の中から、データベースの中から、バーっと考えて、コンビニの店員がいいです。スーパーの店員がいいです。ダイエーで、イオンで働きたいです。どんだけスーパー好きやねん。どんだけ小売店したいねん。っていう話になってくるわけですよ。ってことは、その人はもう、もう買い物が好きで、もうスーパーとか、ね、ショッピングが好きで、というかその情報しかないから、何の仕事がしたいですかって言った時に、コンビニの店員とか、イオンの店員さんとか、っていう出力しか出ないわけですよね。そう。で、チャット GPT のすごいところは、そこの、データベースが、技術によって超膨大なデータをそこに かますことができることで、もうとんでもなく精度の高かったりとか多様な超細かい出力ができるっていうところがすごいわけですよね。うん。だから、例えば僕がこれからどんな仕事がしたいですかって聞かれた時に、僕の中にある知ってる仕事とか僕の経験に基づいた僕の、なんだろうな、僕という人間のその限界の中でしかアウトプットできないんですよね。で、ここが、まあ、チャット GPT と人間の、まあ、人工知能の方が優れてるポイントですよね。で、僕たちが、じゃあ、そのチャット GPT が出てきたときに、ね、まあ、やっぱりこう、自分の視野って広げていかないといけないなっていうのは、やっぱそれによって僕は、まあ、気づきというか、なんだね、やっぱ改めて思ったんですよね。当たり前ですけど、自分の知ってることの中でしか選択肢って生まれないわけじゃないですか。だから、知っているっていうことをいかに増やしていくか。チャット GPT みたいには増やせないけど、なんかこう、AI では取れない情報ってやっぱ世の中にいっぱいあるわけですよ。例えば、情報で言ったら、まあ耳からね、音があるし、口からこうね、味覚があるし、手で触ればそこに食感や温度があるわけですし、まあ視覚、光をね、受容したりとか、なんかこう、この人といると、すごく、心が温まるなとか、元気になるなとか、この景色って超綺麗とか、めっちゃいい匂いがするなこの辺とかっていうな、いろんな情報があるわけじゃないですか。で、その中で自分ってこういうことが好きだなとか、これは嫌だな、こういう人はいいな、なんかこんなことしてみたいなっていう出力がどんどん出てくるわけですよ。で、この情報をやっぱりガンガンガンガン自分の中にデータベースとしてよりいい出力をするために入れていくのってめちゃくちゃ大事やなって、やっぱね、改めて感じて、で、僕去年ね、タイに行ってきたんですけど、タイって、東南アジアのタイっていう国なんですけどね。で、僕トレーナーになってから、ずっと僕、もともとは7年ぐらい、こう、カウンセラーとかコーチングっていうのね、仕事、カウンセリングコーチングを仕事にしてたわけですよ。で、そっから僕はトレーナー業っていうのをバンとね、切り替えて、まあ、始めたわけなんです。今までは人の話を聞いたりとか、対話をするっていうのがベースだったんですけど、今は運動させるとか、こういうものを食べましょう、みたいな話をめっちゃしてるんですけど、めっちゃ変わってますよね、やること。全く新しい業種に自分は、まあ、飛び込んだわけなんですけど、じゃあ、ここで自分がどういうトレーナーになっていくかっていうのを、自分の中で、モデルとなる人が一切いなかったし、業界についての知識が全くないので、これ情報を僕は取りに行かないといけないなと思って、トレーナーになってまだ多分2ヶ月ぐらいだったんですけど、わざわざタイのチェンマイまで行って、人体解剖実習をやるっていう、チェンマイ大学で人体解剖実習をやるっていう、まあそういった企画にね、飛び込んだわけなんです。で、トレーナーっていうのは人の体の構造とかっていうのを解剖学っていう分野で本とかを使ってね、基本的には学ぶわけなんですけど、本当の情報っていうのは人の体じゃないですか。当たり前ですけど。で、それを画像とか動画にしたっていうものはやっぱり世の中にコンテンツとしてあるんですけど、実際人の体と向き合うわけなので、人の体の中身っていうののもう一次情報があるのは人体解剖実習の場なんですよ。で、僕はそこで、何かを得たいっていうのもあったんですけど、わざわざそこに行く人ってめっちゃ意識高いと思いません？だって本で学べばまあいっかってね、思ったでもそれでいいんですよ。ただそこにわざわざ来る人たちってどういう人かって言ったら、いや本で満足できないと自分は本物になりたいんだって思ってる人しか行かないわけじゃないですか。だって本物になりたいっていう気持ちがなかったら、わざわざ高いお金も払って時間もかけてそういう場に行く必要ってないじゃないですか。でもそれを乗り越えて、コストを払って時間とお金を投資してでも、本物になりたいんだ。できるだけ本当のお客様を、めっちゃ健康にさせれる自分になりたいんだっていう熱い思いを持った人しかそこに集まらないわけです。なので、きっとそこに僕は何かあるんじゃないかなと思って、飛び込んでみたんですね。もう未知ですよ。完全に未知。もうどんな人がいるかもしれないし。うん。やっぱりそこに集まった人たちっていうのは、やっぱね、僕の、なんかこう予想を超えて、素晴らしい人たちが集まっていて、で、今ってやっぱコロナで まあコロナになってからですけど、特にオンラインでコミュニケーションを取るっていうのが、まあ、一般的になったわけじゃないですか。広くね。もともとやってましたけど、うん。スタッフ全員山奥にいるから、もうネットでしかコミュニケーション取れなかったら、逆にずっとね、もう2016年ぐらいから、ズームでミーティングするみたいな当たり前だったんですけど、それが世の中にも広がってると。でも、ネットでのコミュニケーションだと、さっき言ったような、触った感触であったりとか、声の振動だったりとか、体温だったりとか、なんだろうな、香りだったりとか、味覚っていう情報は、すべて遮断されてるわけじゃないですか。言っても聴覚と視覚だけですよね。オンラインで伝わる情報っていうのは。うん。だから、なんだろうな、その話戻るんです。チャット GPT のように自分たちのデータベースを増やしていくことによって出力のアウトプットの質が高まるっていう観点で言うと、データベースをいかに密度の高い、質の高い、量の多いものにしていくかっていうのは、こう大事なわけで、それをやっぱり取りに行く行動っていうのは、やっぱ大事だなと思って、で、まあ、ずっとね、高知県の山奥でトレーナー、自分の自分でやって、てたんですけど、今こうやって今愛媛に来てるのも何かわからないけど、なんかそういう自分の知らない、僕は自分を無知だと思っているので、自分の知らないことはきっとまだ何かあるはずだ。で、それを取りに行こう。わからないけど行ってみるっていうのアクションすごい、そのタイに行ったのは一つすごい成功体験だったんですね。あ、こんなに人のことをまあ考えてというか、人について、まあ神経だったり骨だったり筋肉だったり、もうあらゆる臓器について知識を持っていて、もう人を見ただけでこの人のエラーが分かって、体のエラーが分かって、それを変えてしまう人が世の中にいるんだっていう、感動したんですよね。そう。で、それが自分の中でデータとして入ってきて、トレーナーってこういうものだっていう当たり前、その職業に対する認知が圧倒的に僕変わったんですよね。そう。なので、そういう、なんだろうな、それってもうアイデンティティすら変わると思ってるんですよ。その、私とはこういうものだっていうアイデンティティの変更すらかかっていくので、やっぱりね、情報を取りに行くって、なんだろうな、ネットだけじゃできないなっていうのをね、思いつつ、でも最近はあんまりまだまだ行動量が少ないなって思ってるので、まあ、戒めも兼ねて、そういう話を、なかなかと、はい、しました。なので皆さんもね、チャット GPT 使ってくださいっていうところと、そのね、間のデータベースを、いろんな情報を取っていって、まあ、人生、ね、120歳まで僕は生きるんですけども、なんかこう、密度の高い、面白い人生にしていけたらいいなと思って、はい、雑談配信でした。ありがとうございました。ではまた。